川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。久しぶりの収録ですね、
はい、そうですね。
3月だね、今ね。
はい、中旬ですね。
3月中旬だね、はい、暖かかったり
寒かったり
みたいなのが3月なんですよね、はい、そうですよね。3月お互いの誕生月ですよね。
そうですね、市川さんと私のお誕生日月です ね。
そうですね、おめでとうございます。
おめでとうございますありがとうございます。
そうなんですね。最近ね、私もね、まあ、ドイツにねずっと行ってたりしたんですけど、ここのところ日本にいたんですね。ここのところ日本にいたって言っても2週間3週間ぐらいの話かな。でその先週ですね、台湾に行ってきまして、久々に8年ぶりかな、台湾。まあもともとね、あのこのディレクターさんと出会う前に、あそこの事務所の社長さんが台湾ビジネスをやっていて、そこで僕もそこの社長さんと出会って、台湾ビジネス一緒に、まあ台湾インバウンドだね、
はい、
台湾の人に日本の不動産を売ってもらおうというのをお手伝いしてた時期があって、ただまあ僕の方で新たな仕事をやりだすっていうこともあって、そちらの方が一旦お手伝いもできなくなってっていうことでなんですが、で、まあ、うちの会社の IPA 国際不動産エージェントは、まあ、日本のお客さんに対して、まあ、日本ないしは海外不動産を、まあ、ご紹介するっていうようなビジネスモデルにしたんですね。でただ国際不動産っていう名前をつけてるとですね、インバウンドやってるんじゃないかということをですね思われる方は普通にいるんですよ。で問い合わせが入ったりいろいろな話が出てきてたりしてたんですが、なかなかやっぱ中途半端にもできないなっていうこととか、要は手間がまあね、日本人のお客さんを日本語で商売するじゃないですか。で、仏元の外国の人とはまあ英語で商売っていうかやり取りしたり、でまあそういうスタッフの住み分けもある程度できてたりするんだけど、今度特に台湾の人、中国語で仕事をしようと思うと、最初のその入り口の部分がどうしても中国語になるじゃないですか、
はい、
そうするとまあね、うちの天才鈴木学くんは何でもできるわけです。
副代表、
いやいや、でも今回ねびっくりした。もう台湾の人の前に2時間リアルセミナーをやったわけですよ。それ2日間やった。内容は日本の不動産とオーストラリアの不動産やった。見事に全部中国語ですよ。 で向こうの人からすると、そもそも分かってたことは日本人が喋る話がやっぱり聞きたいと、まあ、向こうの人が喋る話はいまいち、まあ、まあね、ちゃんと理解されてる人もいるんでしょうけど、日本人でちゃんと日本のこと分かってる人が中国語を使って直接コミュニケーションができる、これはねすごい。でこれでセミナーができる、でちゃんと文字も書ける、これはこのクオリティは半端ないなと、
すごいですね、
いうことに新たに気づいて、というか分かってはいたんだけど、これをですねちょっと動画にしなきゃもったいないなってこともあって、急遽動画にしてみたりってことなんかをちょっと今考えて実はやり始めたので、これ日本語で喋ってるから、その本当は中国人のターゲットに届かないんですけど、このポッドキャストもピョンってボタンを押せばさ、中国語に変わったりしないかな。
そういう未来が来そうですよね。
ね、もちろんね、そういう説得力とはいう、そういう高度な意味で言うと、その鈴木学ぶね、リムーシュエって言うんだよ、鈴木学ぶって。多分ディレクターさん分かると思う、チャオペンさんっていう人だけど、そういうこととかですね、私の名前シーチョンとか言うんですけど、
まあ、
それは置いといて、なかなかそういうクオリティになるんだけど、でも例えば僕の話なんかも、まあ、言葉にするとなかなかその通訳の人のスキルほど及ばないけど、文字にすると結構今、ね、AI もかなり進んでるので、まあ、ある程度できるようになってくるかなと思いながら、まあ、いろんなことをですね勉強した4日間3日間ぐらいの感じだったですね、はい。なんでまたちょっと改めてね、そんな形で IPA も発展していかなきゃいけないなというか、ニーズがあるからにはですね、どんどんやっていこうかなというふうに思っております。はい、じゃあ行きますか。
はい、今回は働き方が本当に変わる、ワークライフバランスから見る理想の企業とは、日本の会社はどこまで変われるのかというテーマです。
はい、ヨコちゃん、
はい、
ワークライフバランスとは何ですか。
お仕事と生活のバランスということですよね。
ワーク、仕事、はい、ライフ、生活、バランスですね。こんな言葉って最近はもう普通に耳に したりし してない？
そうですね、もう当たり前のように なんかなってますね、うん、
ワークライフバランスと言われた時に何を思い浮かべる？
そうですね、やっぱり生活を大事にする
でしょ。陽子ちゃんからするとこの仕事をやっていく中でワークライフバランスにものすごく生かされてるなっていう、自分にとってみてすごくこのうちの会社よ、
はい、
が働きやすいなと思える環境ってのはどういうところにある、
は
い、
環境はやっぱりあのテレワークを、
はい、ですよね。
そうですね、
あのそうなんですよ、りょうこちゃんは体が強くなかったのでやっぱり出勤するだけで疲れてしまうっていう話が実は前からあって、なんとかしなきゃなと。で時差通勤とかもねしてた時代もあったけど、
ね、早朝に
やっぱりコロナで一気に出社しないっていう形にして、うちの会社はそれでもう出社いらないと。でじゃコロナが明けましたと、そのままでいいよと。そもそも考えてみると、まあ例えば接客業とかどうしてもその店を構えてるとかお客さん呼んでそこでやんなきゃいけないとか、例えば職人さんとかそこでどうしてもその人がその場所にいないと成り立たないというものはしょうがない部分もあるんだけど、まあそれも交代とかっていうことなんだろうけど、そうじゃない仕事に関してはやっぱりどこで働いてもいいんじゃないっていう話っていうのは一気にコロナで広がったよね。
そうですね、
うん、でもねこのワークライフバランスっていう言葉に関して言うと、日本がこれをこの言葉にして、政府が内閣府からっていうのがあってね、この要は自分自身のニーズに合わせて多様な働き方生き方を選べるよ、ワークライフバランス社会の実現に向けてっていうのを2007年に掲げてるんですよ。
17年前。
そう、2007年ってさ、まあ、リーマンショックの前ですよ、
はい、
普通に考えるとりょうこちゃんでが仕事を働き始めたぐらいかっていう感じじゃないですか。 そうですね、その時ってそんな雰囲気ないよね。
なかったですね、
行ってなんぼの世界というか。でその雇われ主というかその会社に入って、そこの方針によってはサービス残業というとちょっとまた違うのかもしれないけどとか、何時でも電話がかかってきてというか、だからまあ、うん、今はさ、例えばなんていうかな、これなかなか難しいのが、給料払うって給料払うもらうイコール何ですかって、時間をやっぱある程度拘束されますよっていう概念は今でもあるよね、
はい、
だけどやっぱりこのワークライフバランスという言葉を今回取り上げてみたのはね、やっぱりもう変わりつつあるんですよ。で僕ほら最近ドイツに行ってたりするでしょ。ドイツなんて本当にコロナもやっぱあるみたくて、やっぱ出社しないでっていう働き方がものすごく増えたみたいで、やっぱり働く時間なんかも自分で選べてみたいな感じの中で、例えばだから会社にいなくて、でも会社にいなくてで仕事をしてますとっていうのって、働いてる側からするとどうやって自分はちゃんと働いてますよっていうのってどうやって分かってもらうもの？
報告とか連絡は大事かなっていうふうに思いますね。
そうだよね、
はい、
それとやっぱりそれに対して何らかの成果を出すということがない限り、何をやってるのあなたみたいな話とか、成果っていうのはその人によっていろいろ違うじゃない、求められてるものが違う、だけど完成物であったりそういうものが、そのなんだろうな、例えばうちの会社が、メルマガ毎週送ってたりセミナーいろいろやってたり、ただそれってまあこの場じゃ言えないけど、やっぱ数字ってものが大体出てくるじゃない、
はい、
どのくらいのお客さんがそれを見てるのとか、どのくらいの成果が上がってる、どのくらい集客できるのって、これで分かるんだよね、ある意味ね。
そうですね
そうだってやってるやってないでさ出るじゃん、結果が。
結構すごい出ますよね。
結構出るでしょ、
はい、
でそれって多分ですね、今や当たり前のようにりょうこちゃんがその担当してる部分に関してはこのぐらいって報告を毎週もらうけど、あれやってなかったり何かの都合でやめちゃうと減るよ。
ああそうですね、
絶対減る。なんていうか、だからまあ逆に申し訳ないなと、日曜日とかにうち あのスタッフも結構ねこれ出したいんだみたいな話が来るじゃん。だから別にそこに日曜日に絶対答えろとも言わないし、かといって答えるなとも言わない中で、りょうこちゃんの塩梅の中でじゃあ明日やりますとか何かやりますって感じでやってたりするじゃないですか、
はい、
そこの部分はうちの会社なんかは考えてるというか、まあそのなんだろうな、どこで働いてもいいよと、その代わりちゃんと報告もしないとわからない、何かあったら相談してください、でも成果はちゃんと上げてくださいねという明確な感じに変わっているんだけど、世の中ね、日本の会社ってまだまだですね、会社に行って上司に見てもらってなんぼの世界がまだまだある。だけど片やもう 週休3日だろうが副業しようが構わないという会社もある。でなんと私の母体出身であるリクルートという会社は一気にそっちの方に行っている。
あ、そうなんですね。
うん、あのね、もうなんだろう、本当に出社の義務はないのよ。で週休3日にしようぐらいの感じになってる。でも別に、要するに出社していること自体で評価はしないよと。で僕も実はうちのスタッフに言ってるね、出社してるということ自体で何ら評価はしません、成果で分かりますと。分かりますと言われちゃうとこれなかなかね難しいんだけど、でも分かるんだよねこういうのってね、大体ね。
そうですね。
そうで会社がちゃんと順調にいってるかうまくいってるかいってないかで会社全体の成果っていうことにもつながるわけだって。でリクルート会社はねかなり先を行ってて、でもねなんかね、ある YouTube を見て、そういうその企業体によって要は会社に行ってなんぼの会社がまだあります、いやもう会社成果だけ認められればいいですよとかっていう会社もあります、でいろいろなんか4分割ぐらいできるらしいんだけど、リクルートのところに入ってくる会社で日本の会社ってほぼないみたいよ。まだだからやっぱりね、一番そのプロの人が言ってるのはリクルートという会社は一番その中では一番の会社なんだって。やっぱり早いよねやることはね。で外資なんですよやっぱ他のところの会社は。でこれがまたね、ただね、なんだろうな、個人にじゃあ全部委ねてやるっていう、その報酬は上げる代わりに個人に委ねていくかっていうと、まあ、キーエンスっていう会社とかあるんだけど、そういう会社なんかは年収も高いし、でリクルートも報酬が高くて個人に委ねて独立しやすいって会社だったんだけど、この3年でカラッと変えてるのよ。一回分社化しました、で戻しました。でその時に辞めるということよりは働きやすい環境を作るから長く いてもらった方がありがたいみたいな感じ。その代わり転勤も選べますよと。だから転勤ないっていう職種も選べますよ。昔は会社の転勤って拒否できないからさ、要するに九州行きなさいとか
命令みたいな感じ
なんですね。そう拒否するイコール辞めるっていうことだけど、まあ、例えばもう私はワークライフバランスの中でこのエリアで住んでるということ自体に意義があるということであれば、それは選択肢の中にある。その代わり、まあ、そういう中に別にそれが偉い偉くないは別としても、そういう人にとってもと、あと給与体系とかいうことに関してはそんなに高くない。でリクルート全体の給与もいろいろこう階層別になんとかあのね、なんかランクがあるんだけど、見ていくと前より随分安いんだよね。だからその代わりそういう人たちが辞めないでその常に働きやすい環境を作りながら、だって1万8000人ぐらいのかなグループで、すごい会社になったけど、それの人たちだから把握してないというかね、だから正社員がどれだけいるかって発表してないんだよあの会社。そうだから今や正社員とかその、まあ、パートとかちょっと違うんだけど、だからそういう働き方の部分というよりも、その各々がワークライフバランス的なものを生かしながらやっていくって会社でいうと、やっぱりね外資かリクルートかになるみたい。で多分だから世の中僕の感覚で言うとものすごくわかるわけ。なんでかリクルートって会社に最初に入ってるし、そこで基本的に育ってて、そこの遺伝子を持ってる人間じゃない。でもちろん僕らの入った時代は不適切にも程があるの例のねあの番組じゃないけど、
ドラマの
もうね帰れないにも程があるっていうような感じだったわけですよ本当に。でも今はまあ、あの普通の会社も帰れと、出社するなと。でもサービス残業とかいろんな意味での部分じゃなくて、自分がライフとワークをバランスよく本当にやっていくってことなんかを考えてるんかもしれないね。だからやっぱりすごい良くなったなというか、別にここでリクルート褒めるという意味じゃないんだけど、やっぱねなかなか日本の会社ってそっちに一気に行くかというとまだまだ行かない。まだまだ出社してなんぼの会社がいっぱいある。で会社の顔色じゃ上司の顔色見ながらまだ上司のことばっかり見てる。最終的には顧客を見てた方がいいっていうことなんか分かっていてもそうでもない会社はいっぱいある。でも多分ですねドイツとか見てる限りそんなことはない。もう個人、まあ、言い方悪いけど個人主義なわけ。でもそういう働き方になってて、それでなおかつ企業経営をしてきなさいっていう話なわけですよ。だからね、この話だんだん尽きなくなるので、ちょっとまた視点を変えてというか、あの次回に持ち越したりするけど、やっぱりね世の中急激にね変わった、
働きやすくなりましたよね。
なったよね、はい、その代わり何をし私は何ができますか、私は何をしてますかが分かりやすく問われるよ ね。
そうですね。
なんとなくいて宴会だけに元気な人って昔いたのよいましたよね、5時から元気になる人とかいたのよ
ディレクターさんが笑ってますね。
ディレクターさん笑ってるけど いないもんね今。そんな感じじゃないじゃん。だからまあどっちがいい悪いは別としてさ、まあ、世の中の流れがそっちに来ちゃってる以上戻るわけにもいかないわけだから、それがあの、まあ、進化というかそういう中で考えるとなかなか面白いのかなっていう感じでかな。
でまた次回に。
そうですね、あのまたちょっと次の機会に話をしたいなというところですかね。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。